皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、こうしてまたここでお会いしていただけている方々、ありがとうございます。 From Another Sky 第8章オリジンレグレッション、オリジンレグレッション原点回帰にようこそ。 DJ 小石です。この番組は2013年の4月から始まった From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第8章になります。第8章としては今回が第2回目の配信なんですが、トータルすると134回目の配信になります。そういった意味では長くやってる番組です。はい、でこれ収録してる今日は3月の28なんですけども、これが配信されるのは4月の後半なので、もしかしたらもうそろそろ平成が終わるってことで、多分世の中、ニュースなんかも右往左往してるんじゃないかなと思いながらこうやって話をしてます。はい、で、第8章オリジンリグレーション第1回で、このバックで流れている From Another Sky を聞いていただきました。はい、最後の方、死神が操作する観覧車っていう部分で、テーマに、歌詞の内容は戻っていくんですが、そこの途中で、ちょっと終わってるんですけども、またあのフルで、ね、流せる時機会があったら流したいなと思っております。そして今回は、第1回の最後の方でも、コマーシャルさせていただきましたけども、監督ティモールという映画、見まして、実はこれ第見る前にですね、第7章の時、まだ第7章の20代23回目の時に、いい映画があるらしいということで、ここでご紹介させてもらって、いろんな方のレビューを読まさせてもらったんですけども、改めて自分の目でこの映画を見たので、その思いというものもここで伝えたいなと思っております。うん、であの舞台がですね、東南アジアの島なんですけどもね、東ティモールという小さな島、ここが舞台になっていまして、で2002年にやっと、本当つい最近2002年にやっと独立できた、国がテーマだった、映画です。うん、でもうあらゆるところにラブ&ピースという思いが広がって映画だったんで、コマーシャル終わりでその思いをぶつけたいと思ってます。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net。
まずこのカンタティモールという、パンフレットを今自分は手に持ってるんですけども、まあ、23回、第7章の23回、まだ配信されてるんで、それを聞いていただいてもいいんですが、そのとりあえずパンフレットに書いてある文面読まさせていただきますね。舞台は南海の海に浮かぶ神々の島ティモールと、その一つの歌から始まった運命の旅が音楽あふれるドキュメンタリー映画となったと、この島を襲った悲劇とそれを生き抜いた人々、奇跡の人々、その姿が世界に希望の光を投げかけると、当時23歳だった日本人女性監督、広田夏子さんという方なんですが、この方が人々の暮らしの中で現地語を学び、そこで現地語を学び、すごい努力ですよね。そして彼らの歌に隠された、本当の意味に触れていく。そして出会うと、光を称える眼差しと、詩のように紡がれる言葉の数々と、それは見る者の胸をそっと貫き、決して消える消えない要因となると。 日本が深く関わりながらほとんど報道されなかった東ティモールの戦いを取り上げた国内初の長編自主映画、自主映画ながら、感動は国境を越え5カ国100カ所以上の試写会、これ独自に、いろんな方が開かれている試写会ですが、それが5カ国を超え100カ所以上を超え、心を震わせた思い愛すべきチューンとなったということです。で具体的にはですね、この東ティモールという国、15世紀から、15世紀、この時ポルトガルですね、そこから始まって植民地となり、本当に2002年まで、苦渋を、そこに住まわれている方は半ば奴隷のような状態、つい最近ですよ、2002年というと、世の中はですね2000年もうね、アメリカだとかも全世界がこう2000年やっと迎えたってことで、喜び勇んで、お祭り的なことをやってる中、この東ティモールという国は実はまだ惨劇が、続いてたまして、国民の3人に1人は、それの惨劇に巻き込まれて亡くなっているという状況だったんです。そして、その惨劇、最近まで惨劇悲惨な現状を、の主軸となっていたのはインドネシア政府だったんですけども、そのインドネシア政府のバックで そこに財を投げかけていたのは他ならぬこの日本でした。でその日本は何を狙ってたかというと、その東ティモールという島の奥、沖合にある油田です。それをその利権が日本は欲しくて、それもあってインドネシア政府に力を注いでました。それはなんか世界から非難されてたらしいんですけども、ただですね、この先ほど言った文明の中にも触れられてました。ただその状況、あと東ティモールという国の惨劇の状況は、ほとんど報道されなかった、これは事実です。で本当にこの広田夏子さんっていう監督さん、23歳その時、その監督さんが本当にこうやって映画を作ったがゆえにこう自分たちも知ったっていう真実、本当にこの映画を見ていただければ分かるんですけども、死体の山を越えて血だらけの人間がその上を張って逃げていくっていう事実の映像なんかも流れたりとか、かなり悲惨な、これが20世紀の、そして21世紀にまで来たこの世界の、ま、つい最近の映像なのかという目を覆うような映像が出てきます。それを隠してて、この世界は隠していたのも事実です。ただこのティモールの人たち、そしてこの、ほぼほぼ主役ですよね、アレックスという青年の方がいるんですが、この方が歌う歌はそれでも憎んじゃいけないと、戦争は過ちだと、ここで止めなければと、憎んではいけないと、これに俺はラブ&ピースという、思いを感じざるを得ませんでした。で冒頭で、映画の冒頭で流れるんですけども、子供たちがアレックスさん子供たちとし一緒に歌っているこのカンタティモール映画の主題歌になってます歌があるんですが、これをヘイマルシアという歌なんですが、まずは子供たちのバージョン聞いてください。よかったらヘイマルシア、アレックスと子供たち。 はい、こういう歌なんですけども、ただですね、このアレックスという方はもう一昨年ぐらいに亡くなってまして、でまだ20代ぐらいだったんで、20代なんだったんですけども、確かだったと思います。で、この東ティモールの方々は伺ったんですが、あまりにも悲惨な、状況を貫いて生き抜かれただけあって、こうやって若くして亡くなる方、心理的、いろんなものを心の中に溜めてたりとか、体の中にいろんなものが、振動だったりが溜まってたりとかして、早く亡くなられる方が多いそうです。ただこのアレックスという方ですね、いろんなこういったメッセージを、自分たちも含めてこの世界に残してくれました。で、このアレックスという方が残したメッセージというのをちょっと読ませていただきますね。これが、日本の方々にという対して題名でアレックスが言ったそうです。311のすぐ、後にこの英語を持って会いに行った時にと、この日本人の人たちに伝えてほしいと、託してくれた伝言だと、自分たちの仲間が10人にしか見えなくても、対するものが大きくて巨大で1000人に見えても、あなたのやろうとしていることが命に沿ったこと、命が喜ぶことであれば、亡くなった人たちがついてくれるからと、ついてきてくれるからと、それは千どころではないからと、恐れないであなたの仕事を続けてくださいと。仕事の途中で命を落とすことがあるかもしれないけど、それでも大丈夫だから続けてくださいと。そして、もしどうしても心細くなった時は、僕たちのことを思い出してほしいと。僕たちは小さかった、あの巨大な軍、インドネシア軍ですけども、軍を撤退させるということは、できたら奇跡だと笑われた戦いでしたと。でも、最後にはその軍も撤退しましたと。これ20、もう間近のことですよ。最近のことです。それは夢でも幻想でもなく、現実に起きたことで、目に見えない力も僕たちを助けてくれたから、信じてくださいということ。これがアレックスという方が日本人に対して残してくれた言葉です。本当に時折自分がこの、ラジオで言います。平和ボケかましてんじゃねえよって叫んでますけども、本当に日本も実は平和ではないのかもしれない、裏を返すと。でもこうやって、普通に働いて、こうやって好きなことをやってる自分たちは、ある意味平和ボケをしてるのかもしれないです。もう一度、忘れてしまったものを思い出すべきなのかもしれないと思って、こうやって話させていただきました。一旦コマーシャル。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがわ、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てねー。
はい、この番組はアートヒーズミュージックの提供でお送りしておりました。そしてこのアレックスが歌う Hey マルシア、もうかけようとしてたんですけども、ちょっと時間がなくなってしまったんで、これはまたの機会にかけさせていただきたいと思います。そしてこの Hey マルシアという歌の歌詞もですね、読もうと思ってたんですけど、これものすごい誠実な意味なんですが、笑顔で子供たちが歌うにしては彼に重いこと意味なんですけど、それもね、次回ちょっと改めてまた時間を作って読まさせていただきたいと思います。そしてもう一つ、これをね和訳して歌ってる日本人の方が歌ってる、星降る島っていう、これ同じ、ヘイマルシアを日本語で歌ってる歌なんですけども、これですね、著作権に引っかかるのかどうか分からなくて、それもあって流しませんでした。もし次で流せそうだったらこれも流したいなと思っております。そして改めてこの映画をね、俺に、教えてくださりました、 アーティストの、歌たない京子さん、プラム歌たない京子さん、ありがとうございました。こうやって本当にこういう、教えてくださったがゆえに、こうやって自分からもこうやって発信することができました。この自分たちで止めなければいけない、争いを悲惨なことを受けました。それでも自分受けた自分たちが止めなければいけない、これを思いって生前、前に俺が話した第44代内閣総理大臣、市でから岸田さんが作った第9条平和憲法第9条にもつながる思いなんですよ、うん、本当に海外国内問わず正解って正解なんだよって、なんか言ってることがおかしいですけども、そんな気がします。またここで会いましょう。 See you. Good luck. Good luck. Good luck.